はようございます。ルビーです。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。また2日ちょっとなんか空いてしまいましたけど、いつもいいねありがとうございますとコメントもありがとうございますと、少しずつフォロワーさんが、ね、減ったり増えたり減ったり増えたりみたいな繰り返ししてますけど、でもね、新たにフォローしていただいている方ありがとうございます。私はちょっとなかなか今交流がスタンド FM 上でできていませんけれども、とにかくお話しするっていうところだけで、ここ自分のね、なんでしょうね、スタンド FM での活動というか、まあ自己内観ですね、自己内観させていただきたいと思います。そして、ね、私の収録にでもそれでも聞いていただいて感じたことをねメッセージくださってる方もいらっしゃって本当にありがたく思います。であまりねなんていうかまとまりのない収録だと思います。いろんな内容がごてごてに入ってますけど、まあそれだけこの10分間、まあ、10分か15分の間に話したいことがあるよということで、いろんなこと話するんだけども、その中でも自分はこういうことが言いたいよみたいなこともあるし、まあ、全部一つ一つ大事なことなんですよね。私の中ではいろんなことを話すけども一つ一つ大事で、日常的なことの中から拾うこともあるし、何誰かから教わったことから拾うこともあるし、まあその時にしか言えないことなんで、10分の後に詰め込むってことありますけど、いろんなやり方があっていいと思います。 でもそれでもね、発信するためにはとか、まあ、人に、届けたいものがあるには一つに絞るみたいなやり方もありますが、なんか私はちょっとあまりこだわらずにやっていこうかなと思っています。その中でも頑張ってるよ、あなた頑張ってるよっていう言葉にすごく心動かされましたというメッセージをいただきましてありがとうございます。こういうなんかね、やっぱり気持ちのシェアをしていただくと、私もそう頑張ってるんだという気持ちもあるし、皆さんもね、聞いてくださって皆さんもやっぱり私頑張ってるんだというふうに思うと思うんですよ、その時に。だから誰にも声かけてもらえない、頑張ってるねなんていつもいつも声かけてもらえないじゃないですか。だけどこういう場でもし誰かからそういう言葉を聞いた時に、自分自身にもう一回声かけてるのかもしれないし、自分の振り返りをしてる時に、あ、私頑張ってるっていうふうにちょっと心をね緩めていただけるんじゃないかと、このメッセージを読ませていただいて思いました。で、癒しって何って話なんですね。癒されるって何なのか、これ私も癒されるってこと何なのかなって、ああ今日は癒されたとか、何だと思いますかね。癒しが欲しいと癒されに行くとか、普通に考えたら毎日毎日緊張状態で頑張ってる、毎日毎日不安だとかイヤイヤとか出てきちゃって、なんか知んないけど気持ちが心が忙しい、イライラもする、でなんで自分だけこんなに仕事いっぱいやんなきゃいけないんだとか、あの人分かってくれないとか、あの人の目線が気になる、なんかこんなに頑張ってんのに何を思ってんだろうとか、あの人に言われた言葉に傷つくとかあると思います。まあ私全部経験してますね。それは自分の中の捉え方の問題なんで、傷つかない人間も言います、言葉にをするして。でもこの人こういう思いで言葉発してるなっていうのは敏感に私察知できる人間、自分で言っちゃいますけど人間です。まあ、それが例えば勘違いとか、その人はそう思ってないって思ったとしても、深層心理ではあるんですよね。深層心理、人の目線、行動、言葉っていうの、深層心理には隠れたものがあるので、思わず発してしまった言葉の裏に何にも考えなくて言っちゃったというようなことではなくて、やっぱりどこか何かものを持ってるからそれ発してるわけです。それは相手を傷つけてもいいと思って発信してる、その奥には何があるのっていうところですね。 それをかあの考えて振りあの掘り下げていくと、その発してる方の持っている、まあ、これは私は、まあまあ、問題っていうふうに、ね、言いますけど、だって相手を傷つけてしまうようなことがあるわけですから、ある人にはあの人は気にしないけど、ある人は傷つくわけですから、でも、まあ、わざわざ傷つけるように言ってる場合もあるわけですよ。それ大元の根本何って言ったら、もう答えはもう明確です。そういう問題がね、分かってしまうので傷つくですよね。嫌だなと思うんですよ。まあ、それとは別に大きく反応しすぎているっていう自分の問題もあるわけですね。それも根本のものが明確です。何が原因かっていうのも、まあ、それはまあ似てることはあります。相手を傷つけて言ってしまう相手側と、傷つけられてしまう自分側の根本的な問題というのはあります。で、まあ私なんでしょうね、結構ね、思いつきでパッと行動するところもあるし、あとは行動力があるとか、なんか瞬発力があるみたいなことを言えることもありますけど、でも頭の中かなり整理されてないと思いますそういう意味では。だけどことをうまくその状況判断をして進めることは得意かなと自分なりに思ってしまったりしてます。この日に、ね、母のそういえば、大学病院で見てもらって検査結果を町医者に持っていかなきゃいけない、まあ、いけないっていうのは、結局そのデータで体調管理を してほしい、してください、まあ、それはこちら側が行く行かないの選択になっちゃうんですけど、行かなければ健康管理はできないっていう結果が得られるかもしれない、うん、なぜかというと、かもしれないという言い方をするのは、それって結構難しいんですよね。それによって健康寿命がどれだけ短くなるのかなんてはっきりわからないから、もしかしたらそんな不摂生しても長生きしちゃう場合もあるわけなんです。でも大学病院から言われた母の結果は糖尿病、糖が高いよっていう結果なんですよね。で、認知機能に関しては MRI 取ってなかったんで、MRI 取ってない結果で、あれ取んなかったのこれじゃあ認知症がどうかっていうのはっきり分かんないかもねみたいな、まあそれは脳の萎縮の度合いとかですね、 MRI のによる、まあ、その画像から判断できる部分っていうこともあるんですけど、まあその MRI に入るっていうことが母には難しいだろうと、あんだけ医療機関に受診するのを拒否して、私は行きたくないとは嫌だとか言っている人が難しいと思ったんですよ。もう MRI に入る時の音、あれは本当にストレスでしかないですね。そうですね、もう私2回3回入ってますけど、2回か、もうやだなって思います。あれはストレスでしかないんで、まあ、今回やめました。だから軽度認知症ですねっていうことになってます。軽度認知症っていうのは、まあ、認知症の一歩手前だから、自分の努力でその認知機能というか脳の活性化っていうか、そういうものを保ってくださいねって言われましたね、先生に。でそれはお母さんを連れていくのにも、行きたくないっていう人間どう連れていくかっていうところになっちゃったんですね。もう紹介状もらってんのに、じゃあいつ行くよっていうことを、まあ、とりあえず父の退院した後だったんで計画を立てて、まあ、行くって話になったんですけど、そしたら今日この時間に行った方がいいかもしれないみたいな、ちょっと、瞬発的に思ったんですけど、私の、まあ、仕事とかの計画じゃね、予定とか考えた時に、その予定を組んだ時にそう思ったんですね。あ、やっぱりちょっとこの日じゃないとこの日に行ってみようみたいな感じで、とにかく母を連れていくっていうことを計画的にしなきゃいけなかったんだけども、ガチガチに計画しない、この日に行く、この時間に行ってみようみたいな、まあ、その日に考えちゃうわけです、そして父に行ったら、父に母に今日行くよ、紹介状もらってんだからみたいなことをね、もう一回言ってもらったら、嫌だの一点張りなんですよね。もう まあちょっと仕事帰りのこの時間に行きたいからあのいいっていうふうに言ったら、嫌だ行かない私行かない、なんでって、これ紹介状もらって体調悪いっていうか糖が高いってヘモグロビン A1C を指摘されてるのにいいんですか、もうじゃあ勝手にしてって、もうそこまで行きたくないんで言ったら、もう本当に変な話、あの寿命が短かろうが辛くなろうが私知らないよっていうことを、まあ、父に言ってしまいました。まあ、弟も同じ気持ちなんですよ。弟もすごい懸命、一生懸命父と母の健康に関して考えてるけど、というところで、まずこれちょっとね、まあ仕事帰りに、例えばその行くって言うんだけど、今行きたくないって言ってるけど、いやいや、行きたくないって言ってるけど、万が一またちょっと記憶が薄れて分かんなくなって行くかもみたいな、まあそういう感覚になったんですよね。で、行かない行かないって言ってんばりしてたけど、もうこの日にこの時間に行くぞっていうふうに、まあ、思ってたんで、ちょっとごめんなさいね、あの時系列的にちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、まあこの日に行きたいっていうふうに母にこの時間に行きたいって言った時にもう拒否したんだけども、もうあの忘れてるかもしれないから行くよって言って、迎えに行く、そう外からね、私の自分の用事が終わった後に迎えに行く時に変わってるだろうとということで、改めて母にその言ったんですよ。そしたらその時の言葉によって母は行くっていう行動に取ったんですね。私もだいぶ母の特徴は分かってきたんで、そしたらまあ紹介状を持って行くことができましたね、診察に。そしてその結果、紹介状の内容から MRR 取ってない、あのヘモグロビン A1C が高いよ、糖尿病の気質あるよっていうところから先生から次の治療の方針を言われました。そうですね、新しい治療法です。この、認知症という診断が下ってないので、認知症に対する薬は保険では適用できません。しかし軽の認知症というところで、使える薬あるよって言われたんですよ。でそこが新薬です、アミロイドベータということで、はい、ということで最後までお聞きいただきましてありがとうございます。皆様この話はですね、何を伝えたいか、ちょっと、タイトルにしていこうと思いますが、まずね、母のことがね、まず連れていけたっていうところに一つ、私の良かったなっていうことあるんですけど、まずね、その何でもね、やってみないと分かんないっていうところと、やっぱり基本的には両親をもう愛なんですよね。そこを持って私は動いてたっていう、それだけのこと、それで両親にどうにかね健康でいてほしいっていう思いで動いた、その気持ちだけ、そんな自分の内心を話させていただきました。ちょっともう一度自分の話したことをもう一度まとめてタイトルにしたいと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございます。皆様今日も気をつけて、そして素敵ないい一日をお過ごしください。ゆみでした。